番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、または Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのくまです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでのお話をおさらいします。
はい
はい、2000年12月から日本縦断ヒッチハイク旅行、そして2001年2月からアジア横断旅行と、マーシーさんは2つの大きな旅に出かけました。
はい、
アジア横断旅行におきましては、東アジア、東南アジアと旅し、そして一旦ニュージーランドを挟みまして、今度は西アジア、南アジアの順に旅をして、ついに最後の国であるインドを旅しているわけですが、前回は首都ニューデリーのジャパンカルチュラルインフォメーションセンターというところに、ひょんなことから行って、そこでこう久々に日本語の新聞を読んだり、インド人の若者と交流したりというようなことを伺いましたね。
はい、そうですね。前回は先輩バックパッカータグマさんからの手紙を受け取りに行こうとしたんですが、受け取れなかったというお話でした。
でしたね。
はい。で、日を改めて翌日ですね、今度、日本大使館に届いてるということなんで、日本大使館に向かいました。
はい。
でここもですね、八ツ宿街から、結構遠い場所にあったんですが、ここはですね、ちょうど近くまで行くローカルバスがあるというのが、多分ガイドブックに載ってたと思うんですけど、情報があったので、そのバスに乗ってですね、大使館に向かいました。
はい、
はい、で、大使館に到着してですね、手紙を受け取りたいんですけど、ということを伝えて、パスポートを見せると、僕の本人確認ができて、そして、田駒さんのですね、手紙を受け取ることができました。
よかった、いやー、うまいことなってるんですね、システムがね。
でですね、実はこの時ですね、日本でヒッチハイク旅行してた時に、乗せてもらった人で、富士フイルムに勤務している野毛さんという方から、写真のそのね、フイルムを、送ってくれるよと言っていて、実はこの人もですね、その荷物をね、送ってくれると言ってたんですが、残念ながらその人のフィルムは届いてなかったんですよ。
これはつまり、そのマーシーさんが旅で使うカメラのフィルムを、富士フィルムから、大げさに言うと協賛してあげるよみたいな、ちょっと、援助してあげるよみたいな形で日本大使館に送っとくよっていうようなお話だったわけですね。
富士フイルムとこまでいかないと思うけど、多分その野毛さんの営業マンの
営業マン
で持ってる
権限
なのでやってくれるって、そう、実はね、野毛さんからね、デジカメを1個もらってた。ただ、いや、本当に安っぽいデジカメで、映りがめちゃめちゃ悪かったから、全然使わなかったデジカメがあった。
やっぱデジカメ、昔ね、しょぼいデジカメ結構ありましたよね。
そうそうそうそう。それで、多分高いデジカメだったらいいやつなんですけど、多分そこまでの予算はない。子供用のデジカメみたいのは一応もらってて。でそれは使えなくて、昔だから画質も悪いし、で結局フィルムカメラにまた戻ったんですよね。でそれを多分メールで話したら送ってくれるよっていうことで言ってたんですが、多分時間かかったのかなという気がしますね、手紙よりはね。届く。
そっかそっか。
すると、
なるほど、う
ん、まあそのフィルムは届いてなかったんですが、うん、田駒さんからの手紙は、うん、無事受け取って、うん、まあ早速読んだ わけなんですけども、うん、まあその内容はですね、やはりですね大変興味深い内容となっておりました。まあなんていうんですかね、一応バックパッカーの先輩なんですが、まあ先輩って言っても1年先輩な感じなんですけど、
うん、
なんかこの田熊さんが1年前の自分に当ててるような感じもする手紙の内容だったんですよ。
なるほどね、
うん、まあなんていうんですかね、このアジア横断っていう長旅をしてる人っていうのは、まあ、そんなに日本でもいないと思うんですけども、
うん、
そういう長旅をした者同士でしか共有できない、なんていうんですかね、うん、特別な感覚っていうか、
うん、
まあ、それはこういろんな景色、文化、人間とか、うん、まあ、その社会制度、宗教を見聞きして感じたこと、
うん、
まあ、それはこの、ポッドキャストを聞いてるリスナーの方にも少しは疑似体験をしてもらえたんじゃないかなとは思うんですが、
うん、はい、
まあその感じたこととか、あとその、うん、それを感じた旅を終えて今度、
うん、
日本での新しい現実というか、うん、まあ、新しい生活に、
うん、
まあ、これから戻って いかないといけないと、
うん、
まあそのなんていうんですかね、また変化が起きるわけですよね、うん、この旅から日常に戻る、うんうんうん、その緊張感というか、
うん、
モラトリアムが終わりますよっていうようなね、
うん、
感覚、ま、とは言っても僕の場合はまた大学生に戻るので、
うん、
まだ完璧にモラトリウムは終わってはいなかったんですけども、
うんうん、
田熊さんの場合は、まあ、学生じゃなく、うん、社会人に戻って仕事をし始めていたので、
うんうん、
まあ、結構その現実的なことはこういうことをもうやってますよっていう話です、
うん
うん、もう出てたりして、
うん、
まあ、田熊さんも手紙の中で伝えてたんですが、
うん、
まあ、この手紙を、僕が読んでいるニューデリーの目の前の現実、うん、まあ、それはもう田熊さんも想像できるわけですよ。
あ、田熊さんもやっぱりインドやニューデリーを旅してすでに、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だから僕が多分読んでる情景が浮かんでるんですよね。
はそっかそっか、
うん、それを想定して書いてるんですよ、
うん、
でその現実と、
うん、
まあ、またこのバックパッカーという特別な身分、
うん、
そしてこの、まあ、田熊さんは日本で社会人として働いてる現実と、
うん、
会社での身分、
うん、
まあ、そういう旅人の身分とこの会社での身分の間にすごいギャップがあって、
うん、
でも僕はまだそれは何ですかね、うん、感じることはできないんですけども、これから感じるであろう感覚、
うん
う
ん、
まあこのその手紙を書いている田熊さん自体が感じているこのアンビバレントな感覚をこう予習させてもらえるようで、
うん、
まあ、噛めば噛むほど味が出るような、まあ、考え深い、うん、手紙でしたね。
はあ、なるほどね、
うん、で実際に手紙を読んでいたこの実時間っていうのはそんなに長い時間ではないんですけども、
うん、
この手紙を読んでる時にいろんなこう景色が走馬灯のように駆け巡って、実時間ではなくてこの虚数時間の中で旅する感覚が出てくるんですよ。
ああ、
まあこの虚数っていうのは実数に対して虚数っていう、うん、まあ高校数学やってない人だったらちょっと分かりにくい表現かもしれないんですが、
高校数学やってる人にとってもなかなか分かりにくい感じです
なのでなんていうんですかね、まあこの後ね、あの日本に到着した時に、まあ、感じるんですけど、うん、実際に日本を離れたのは1年ちょっとっていうこの実際的な、うん、実際の時間はそれぐらいなんですが、うん、でも自分的には、 何でしょうね、もう3年か5年以上の時間を体験したのに、うん、こう実際は1年しか経っていない不思議な感覚、
うん
うん
うん、
なんですよ。ドラゴンボール的に言うと精神時の部屋みたいな感じですよね、
うんうん、あごめんなさい、ちょっとドラゴンボールそこまで把握してませんでした。
あそうですか。精神時の部屋っていうのがあってそこに入ると1日しか経たないんだけど、ええ、中に入ってる人は1年間経って帰ってくるんですよ、
うん、思い出しました。ありましたねそんな。
そうそうそうそう、
あやっと思い出しました。
まあその1年、うん、1日で1年まではいかないけども、うん、まあちょっとね、
うん、
時間とのギャップがあるっていう感覚ですね。
いやここが本当に私も、うん、このマーシーの旅の話である意味最も興味深い部分でもあり、
うん、
本当にマーシーさんがこの後日本に帰って実際にそのタグマさんが感じたようなギャップをマーシーさんはじゃあどう感じていくのかっていう、
うん、
あたりまあね、うん、非常に楽しみにしている部分でもあるんですけれども、うん、いや何かこうタグマさんとマーシーさんの関係は非常にそういう意味では幸福な関係という気がしましたね。今お話聞いててね、その、
うん、
こういう手紙くださるっていうのはすごいマーシーさんにとっても、まあ、ものすごい、まあ、参考になることでもあり興味深いことでもあり、うん、すごいありがたいことであると同時にきっとタグマさんもそれを話せる相手が現れてくれたっていう、
うん
うんうん、1年前の俺は今目の前にいるこの若者だっていう彼なら分かってくれるっていうことがあったからやっぱり、
うん、
こういう手紙を書こうという気持ちになってあんでしょうね。
そうですね、多分今思えば、うん、多分その内容を理解できない人が受け取ると、うん、あの人残念な人だなみたいな感じになっちゃうかもしれない、うん、
あもう そのぐらいやっぱりそのギャップたるや、
う
ん、その
ギャップ
って埋めがたい溝が、
うんうん、なんだろう、感覚の話なので、
うんうんうん、
感覚は分からない人に言っても通じないじゃないですか。
なんかこう例えばちょっと危ない人だなだとかなんか わけの分かんない人だなだとかまあそういうそんなような反応で終わっちゃう恐れすらあるという、
うん、と今思えば思いましたね、うん、
今思えばね、うんうん、やっぱこれは本当お互いにとって良かったですよね、
うん、そうですね、
うん
うん、まあそんなですね、こう手紙を読んで、うんうんまあ、ちょっと虚数時間に入ってしまいましたが、虚数っていうのはちなみに、
はい、
あの何ですかこれ、
うん、
日本語で読むと うつろうでしたっけ、
うん、
虚って
あ うつろだとか虚しいとか
虚しい、
まあ、うつろでしょうね、
うん
うん、
の
数、うん、
に数字の数で虚数なんて、
うん、
分からない人はぜひ調べてみてください、うんうん
あ、ぜひ
虚数はてなってなってる人もいるかもしれない。
すごい世界にはまり込みますよね。
虚数、
まあ、これ調べ出すときりないですけどね。
虚数時間は愛の時間ですからね。愛の世界に突入しますね。
あ、そうですね。はい、うん、そうですそうです。
で、まあこのタグマさんの手紙を読んでですね、なんかこう旅がこうリスタートするような感覚でなったので、は
いうんうん
まあ、これはちょっと、まあ、その後ヘレにも会うし、うんうん、ちょっと旅のリスタートを祝おうということで、うんそのニューデリーにですね日本食レストランの、うん名前その名も銀座っていう、うん日本食レストランがあったので
出た銀座、うん、
そこで
日本中に銀座ありますけれどもなんと外国にも銀座があったんですね。
そうそうアルファベットの銀座でねしかもその日本食レストランでランチでなんとお粥を食べるというね、
は
い、
うん
銀座でお粥を食べるって
あお粥、
うん、
銀座でお粥
うん、まあ、なんでその時そのメニューを選んだのかちょっとはっきり覚えてないんですけど多分米がまずそうだったから、
うん、
お粥に逃げたような気がしますね。
ああなるほどなるほど、
うん。日本米じゃない米だった日本食屋って あんまり行ったことないと思うんですけど、
まあ、お粥にしてしまえばごまかせるだろうと。
そうそうそう、うん、そう日本食屋行ってね、せっかくいつもより高いお金払ってるのに、まずい米が来た時の衝撃ショックたるやいないやっていう感じなんで、ね、
そうですね、
うん、それで多分お粥、うん、
やっぱり安全に行きたいですね、
うん
うん、
でご飯を食べて、今度近くの公園で春の陽気に誘われてですね、
うん、
インド人たちに紛れて芝生の上で、昼寝をしてきました。
うん、
まあさ、はい、前回も話しましたけど、イギリスの植民地だけあって、こう街の中にもですね、こう公園が配置されてるんですよ、
うん、
でその時にちょうど街中で見かけたスローガンって、うん、クリーンデリーグリーンデリーっていうのがあったんですよね、
うん、
そういうのがあったのを今思い出しました。
あ、クリーンデリーグリーンデリー、うん、でデリーをきれいに緑豊かにみたいな、
そうそうそうそうそうそ、
ね、
うん、まあゴミだらけなんですけど、この街中はね。
あ、だからこそそういうね、
そうそうそう、まあ、公園はね、そこはね、確か、うん、有料の公園だったと思うんだけど、綺麗でしたね。
うん。
はい、うん、で、うん、まあそこでちょっとね、くつろいだ後に、うん、あ、そうだ、その前の日に行った JCIC に、うん、もう一回行こうと、本読みにと思って、
うんうん、
またそこに出かけることにしました。
はい、うん。
で、ここは前回お話した通り、日本語を勉強してる、うん、インド人の若者がたくさんいる場所なんで、
うん、
僕がそこで一人で本を読んでると、
うん、
前回と同じように日本インド人の若者が日本人ですか、
うん、
って声をかけてきてくれて、
うん、
で、またいろいろおしゃべりをして、
うんうん、
その子がね、今度、うん、そこの JCIC は、
うん、
夕方6時で閉まると。でも、その後で別な場所で、なんか日本のトラディショナルダンスショーが今日無料で見れるんですよと。なので、一緒に行きませんかと言われて、
うんうん、
おお、それは面白そうだなと思って、2つ目にすることにしました。
うんうん、はい。
まあね、この二国の地で日本のショーを見るっていうのもね、うん、また面白いなと思ったんですけど、う
ん、ね、そうですね、
うん、で行ってみたら実際に日本から日本人のねパフォーマンスされる方が来ていて、
うん、
その時見たのは、うん、浦島太郎の沖縄ダンスバージョンと、
うん、
沖縄の伝統的ななんか舞踊っていうかダンスだったんです。
うんうんうん
うん、でこう、まあ、海外でこう日本的なものを見るっていうのも、うん、まあ不思議な感覚ですし、うん、それをまた隣にいるインド人たちと、うん、インド人学生たちとね一緒に見るっていうのも、うん、また不思議な感覚で、
うん、ね、ああ、これちょっと、まあ、その時の感じをもし覚えていたらでいいんですけど、
うん、
マーシーさん決してその日本国内にいた時に、
うん、
沖縄の伝統的なダンスに よる浦島太郎っていう演目を見たことはさすがになかったんじゃないかと思うんですが、
ないですね。
ですよね、うん、でそれをその場所で見た時に、
うん、
いくら見たことのないものだからといって新鮮に感じるのか、それともやはり何かこう、あ、やっぱり北海道と沖縄の違いはあるけどやっぱそこは日本だなとか、どこか懐かしいなとか、
うん、
そういう、うん、こう近しいものとして見たのか、どっちの感覚で見たのかっていうのも私すごい興味深いんですよね。
ああ、そういう意味で言えば、いや、近しいものでは全然なかったですよね、
うん、そうですか。
いや、まずその浦島太郎沖縄ダンスバージョンなんて、これもう全然違うじゃないですか。
いや、もうね、そもそもがね、
うん、まあ多分これはちょっと海外向けにアレンジしてるんじゃないのかなっていう気がしますよね、
うん、気しますね、
うん、で次は、うん、この沖縄の伝統的な舞踊だったんですけど、これも見たことないですから、
うんうんうん、
うん、ね、なのでまた全然違うというか、初めて見る、
うん、
ものだけど、まあでもね、インドよりは日本的だから、
うん、
日本っぽいといえば日本っぽく感じはしますよね。
なるほどね、うん、まあじゃあそこに懐かしさみたいなものまではこうない、
うん、
ですね、
うん、
うん、面白いな、ははははは、うん、あくまでも周り背景がインドだから、
うん、
そこの部分はまあ日本的に見えるっていうぐらいでしょうかね。
そうそうそうそう、まあ遠くにいるんでね、うん、やっぱり、
うんうん、しかしね、その隣にいるインド人学生たちはマーシーさんがそんな風に見てるとはつゆ知らないわけですよね。
そうですね、多分
極めて日本的なものが、
うん、沖縄の違いもそんなにどうだろう、分かってないんじゃないかなっていう感じだと思いますけど、
ね、
うん、
なかなかね、そこまではね、うん、
多分僕ら自身も多分インドのニューデリーと、ね、うん、南の都市の違いとかそこまで分かんないじゃないですか、ね、うん、
全然分かんないですね。
人種も違うし言葉も違うなんて全然思ってないから、うん、まあ、そういう感覚なんじゃないのかな
って、
うん、
思ってないですね、
うん
うん、いやね、そういう認識の違いがありつつもこう、うんうん、肩触れ合うぐらい隣で同じものを見ているという、うん、シチュエーションがまた面白いですね。
そうですね、
うん、いいですね。
でこの日はね、そのインド人学生たちとまた一緒にリキシャーに乗って、うん、宿まで戻って、
うん、
で無事に、まあ、宿に戻ったんですが、
うん、
いよいよ翌日、うん、ヘレンがニューデリーに到着すると、うん、ということで、はい、一人旅がここで一旦、
うん、
終わり、また二人旅になるということで、
うんうん、
その続きはまた次回お話したいと思います。
はい、はい、ヘレンさん久々の登場が次回ということで、はい、楽しみにしております。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します、学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。